広報津南、新潟県津南町、2019年6月20日号、ナンバー696、1ページ、表紙、表紙の写真、安らぎや癒しを求めてたくさんの方が参加した森林セラピーウォーキング、自然豊かなブナ林の中へ向かっていく参加者の様子です。関連記事、津南街角スケッチ、9ページ。写真の説明。表紙一面、ブナ林の緑が美しい写真です。ところどころ、木漏れ日が差し込んでいます。その林の中の緩やかな坂道を登っていく14名の男女が写っています。写真終わり。2ページ。津南時間。ケットのほかげ。6月8日、雨の中準備が行われました。周りが暗くなり始めた頃、雨が上がり、きれいにライトアップされました。カエルの鳴き声だけが聞こえ、照らされた石垣田の中にいると、心が洗われるようでした。写真。写真の説明。何段にも連なる石垣田を下から撮った写真です。あぜを縁取るように置かれた明かりがキラキラと輝いて見えます。一番手前には数枚の板を合わせて作った縦札があります。横書きで、秘境秋山郷、血統石垣田と書かれています。写真終わり。3ページ、目次、コンテンツ、フィーチャーズ。4ページ、特集、広報無線機、聞こえていますか？15ページ、津南町地域公共交通網形成計画策定。24ページ、暮らしの防災、レギュラーズ。8ページ、津南街角スケッチ。10ページ。見て、知って、得をする、河原版。12ページ。生き生き大好き、津南町。14ページ。こんにちは、地域包括支援センターです。16ページ。広報ライブラリー。17ページ。津南の文芸。18ページ。タップで行こう。苗場山麓ジオパーク、隠れた魅力、発見したい。19ページ。病院祭時期。年金コーナー。100日運動。議会コーナー。20ページ。農業委員会の窓。21ページ。みんなで考える。津南未来会議だより、農業の豆知識。22ページ、アドアド通信、地域おこし協力隊だより。23ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室。町では津南音声役の会さんに、広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。
4から7ページ、特集、地震、雷、火事、親父、広報無線機、聞こえていますか？6月は梅雨の季節、また秋にかけ、雨や雷、竜巻など、災害が起こりやすい季節となります。もしもの災害が発生したとき、役場から情報を伝達する重要な役目を持っている広報無線機は聞こえていますか？町からのお知らせや防災情報などをお伝えしている広報無線機。現在の防災行政無線は、 平成20年の運用開始から10年が経ちました。アナログ回線からデジタル回線に移行したことにより、音声がきれいに聞こえるようになりましたが、電波が入らない、使い方がわからないなどのお問い合わせをいただくことがあります。長い間、安全に使い続けていただき、もしもの時に安心して聞いていただきたい、広報無線機が聞こえないことがある原因で、よくあるお問い合わせについてまとめました。なお、広報無線機を通じて伝達される全国瞬時警報システム J アラートの運用についてもお伝えします。4ページの下半分には、各家庭に配られている広報無線機の写真が載っています。よくあるお問い合わせその1、電源ランプが緑色、正常です。電池も入っており、電源コードからも正常に給電されています。赤色が点滅している。電池の交換が必要です。使い切った電池を入れたままにしておきますと、液漏れが起き、最悪の場合、中の基板にかかるなど、故障の原因となります。赤色がついている。電池だけで動いています。電源コードから電気が供給されていない状態です。停電時にはこの状態となります。停電でない場合は、電源アダプターが接続されているか確認願います。電源も同胞も録音もランプが何もつかないという場合は、まずは電源コードが差し込まれていて、脇のスイッチが入りになっていることを確認してください。電池を交換してみても何もつかない場合や、電池を交換してもすぐに聞こえなくなる場合は、電源コードが壊れていることが考えられます。最近、近所で雷が落ちたということはありませんか？また、地震などにより高いところから落下した場合も、中の基板が外れていることがあります。その場合は、電源がつかない、ランプはつくが操作ができないといった不具合が起きる場合があります。地震などの有事の際に必要になる防災無線ですが、こういった時に役に立たなければどうしようもありません。地震対策としてガムテープで補強するなど、少しの工夫で災害に備えましょう。広報無線機、よくあるお問い合わせ、その2。同胞、FM ランプが、緑色、広報無線が聞ける状態、無線の電波が拾えている状態です。正常に定時や臨時の放送が聞こえる状態です。橙色がついている。FM ラジオが聞ける状態。災害時に有効な FM 放送が聞けます。ただし、広報無線が流れる際は、自動的に広報無線へと切り替わります。ランプがついていない。電波を拾えていません。マウンテンパーク津南の頂上、数参照の電波塔から電波が流れてきます。緑色がついていない場合は、1、屋内の窓際、マウンテンパークの方向など、電波が入りやすい場所に動かしてみてください。2、電波が弱い地区にある場合は、専用の屋外アンテナの設置が必要となります。3、機器が故障している可能性があります。写真、役場の屋上から見たマウンテンパーク津南の方向。山頂から左方向に下がったところに黒い丸があり、ここから電波が飛んできます、との説明があります。写真終わり。もし症状が改善されない場合は、津南町役場総務課総務班までお電話いただければ対応いたします。 総務課直通番号、電話 765-3112。 なお、個別受信機をご自分で分解・修理するのはおやめください。思わぬ事故につながることがあります。広報無線委託業者、藤島無線工業、長岡市。2ヶ月に1回定期的に点検に来ていただいています。町民の方から業者へ直接ご連絡をいただいても応対できかねますので、役場へお電話をお願いします。写真、私たちが津南町を担当しています。藤島無線工業の新田さん、小林さん。写真の説明、広報無線機を手にした新田さん、小林さんの上半身の写真です。写真終わり。様々な情報伝達機器で瞬時に緊急情報を伝える、それが J アラートです。全国瞬時警報システム J アラート。 J アラートとは、弾道ミサイル情報、大津波警報、緊急地震速報等の緊急情報を人工衛星を用いて、国、内閣官房、気象庁から消防庁を経由から送信し、市区町村の防災要請無線や携帯メール、コミュニティ FM 等を自動起動させるもので、国から住民まで緊急情報を瞬時に伝達するシステムです。図の説明、左から右へ、国、津南町、そして各世帯への情報の流れがイラストで表されています。まず内閣官房から武力攻撃情報と、気象庁から津波警報、緊急地震速報等が消防庁送信システム、関東局、関西局に伝えられ、それから人工衛星やインターネットを使って情報を流し、役場の J アラート受信機で受け取ります。自動起動機が作動し、屋外の防災要請無線と家庭にある無線機から情報が流れます。図終わり。どんな時に放送されるの？中越地方で震度5弱以上の地震が発生した場合、特別警報、警報の発表基準をはるかに超える豪雨等の重大な災害が起こる恐れが著しく大きい場合、国民保護情報、ミサイルなどの脅威。いつ流されるの？国からの発表と同時に、皆さんのご家庭にある広報無線機まで瞬時に伝達されます。どこから放送が流れるの？防災行政無線、携帯メール、コミュニティ FM、 CATV、MCA 無線など、各市町村により異なります。警報が出たら、テレビやラジオをつけてください。地震の場合は、周囲の状況に応じて慌てず、まず身の安全を確保してください。指示に従い、屋内への避難、近隣の避難所施設等への避難をしてください。避難先、避難方法、携行品や戸締まりの確認をしてください。 J アラートは年に4回全国一斉試験を実施しています。今年度の日程、令和元年8月28日水曜日、令和元年12月4日水曜日、令和2年2月19日水曜日。第1回は令和元年5月15日水曜日に実施されました。
8から9ページ、津南街角スケッチ、ニュースが5項目あります。
ニュース1、交通死亡事故ゼロ1000日達成。5月20日、和団ガソリンスタンド付近。津南町は、令和元年5月18日をもって、交通死亡事故ゼロ1000日を達成しました。津南町では、小学生に向けた自転車教室や、幼児交通安全教室、高齢者向けのシニア化講習会などを開き、交通安全の意識を高めています。町交通指導員さんをはじめ、町一丸となって交通安全の取り組みを続けていき、死亡事故だけではなく、交通事故ゼロを目指していきます。写真が2枚あります。1、交通死亡事故ゼロ、1000日達成の横断幕を掲げました。2、啓発のティッシュをドライバーに配る交通指導員さん。写真の説明、止まっている車の助手席側より、啓発のティッシュを指導員さんが差し入れている写真です。写真終わり。ニュース2、勝利を目指して、5月25日、町内小学校。町内の各小学校で運動会が開催されました。応援合戦や、様々な競技で勝利を目指して白熱した戦いが繰り広げられました。写真が4枚あります。1、足ヶ崎小学校の龍神太鼓。写真の説明。法被を着た多数の児童がグラウンドで大きな龍神太鼓を叩いている写真です。2、1番を目指して一生懸命走りました。写真の説明。3人の男子児童がゴールテープを切ろうとしている写真です。3、上郷小学校のよさこい。写真の説明。グランドでリーダーを先頭に全校児童がハッピー姿でよさこいを踊っている写真です。4. いろいろなキャラクターに変身して走りました。写真の説明。食パンマン、カレーパンマン、ドキンちゃんに扮して走っている姿の写真です。写真終わり。ニュース3。茶摘み体験、新茶を楽しむ。5月26日、埼玉県狭山市、宮野園。友好交流都市の狭山市を町民の皆さんと訪れて茶摘み体験が行われました。自分で摘んだ茶葉を電子レンジを使ってお茶にする体験をしたり、茶葉を天ぷらにしてお茶を混ぜた塩をつけていただいたりしました。写真が3枚あります。1、茶娘衣装を着て茶摘み体験をする参加者。写真の説明。姉さんかぶりにタスキをかけて、茶娘衣装を着た女性が茶摘みをしている写真です。2、手もみでお茶作り体験。写真の説明。4人の方々が説明書を見ながら、手のひらの中でお茶を揉んでいる写真です。3、写真の説明。19人の茶摘み体験に参加した方々の集合写真です。写真終わり。ニュース4。安らぎを求めて自然の中へ。6月1日、樽田の森。木々の間から柔らかい光が差す中行われた森林セラピーウォーキング。安らぎや癒しを求めてたくさんの方が参加しました。ブナの木に囲まれた中で深呼吸をしたり、自分の好きなブナの木に抱きついて感触を楽しみました。また、静かな林の中で耳を澄ませると、何種類もの鳥たちのさえずりが聞こえました。写真、自然を感じながら、ブナ林の中を歩く参加者。 写真の説明。ブナ林の中で足を止め、林の中に何かを見つけたように見入っている参加者の方々の写真があります。写真終わり。
ニュース5。福祉事業に貢献されました。5月31日、町長室。新潟県身体障害者連合会の評議員をはじめ、津南町身体障害者互助会の会長を歴任している
中島勝光さん。
社会福祉法人日本身体障害者団体連合会より、多年にわたり障害のある人々の福祉向上や
権利擁護のために尽力されたとして
表彰されました。現在も町の障害者相談員として活躍されています。
写真、
左から桑原町長、表彰を受賞された中島さん、妻の富子さん。
写真の説明、
町長室にて表彰状を手にした中島さんを中央に、
3人の笑顔の写真です。写真終わり。
10ページから11ページ。暮らしの情報満載。見て知って得をする河原版。大きく暮らし、イベント、健康、相談、募集に分けられています。暮らし、2項目あります。1、水道・下水道メーター検診。7月3日水曜日から、町営水道及び下水道メーターの検診を行います。正確な検診のためにご協力をお願いします。日程、7月3日水曜日から3日間。予定、検診期間中のお願い。メーターボックスは地面に設置されています。メーターボックス上に、物や車等が乗っていると検診できませんので移動をお願いします。メーター付近に犬をつないでいる場合、検診期間中は別の場所につなぐなどのご配慮をお願いします。メーターボックスが草や土で隠れてしまったり、メーターボックスの内部が土や水で埋まってしまったりしないようにご協力をお願いします。お問い合わせ、建設課上下水道班、電話 765-3116。 2. 労働保険の年度更新手続きはお早めに。労働保険の年度更新手続きはお済みでしょうか。申告書の提出と保険料等の納付は7月10日水曜日が納期限です。まだお済みでない方はお早めに手続きをしてください。申告手続きは電子証明書を取得することによってパソコンから電子申請することができます。口座振替を申請すると第1期の納期が約2ヶ月延長されます。令和2年度の年度更新に向けてご検討ください。令和元年度年度更新における口座振替の届け出はすでに締め切っております。詳しくはお近くの労働基準監督署、ハローワークまたは新潟労働局にお尋ねください。お問い合わせ、新潟労働局総務部労働保険徴収課。電話 025-288-3502。 イベント2項目あります。1、新潟県立川西高等特別支援学校第2回オープンスクール。高等部の教育活動についてご説明いたします。また生徒が生き生きと学ぶ姿をぜひご覧ください。日時7月10日水曜日午前9時20分から11時40分午前9時から受付 会場川西高等特別支援学校。内容、学校説明、授業見学。事前にお申し込みください。お申し込み先、お問い合わせ、川西高等特別支援学校、電話 768-3325。 2. 新潟県立川西高等特別支援学校、企業向け学校見学会開催。当校では、次の日程で企業向けの学校見学会を開催します。近年、障害のある方との共同に注目が集まっています。学校の様子とともに地域の若者たちがどのように学び、地域へ巣立っていくか、ぜひご覧ください。日時7月11日木曜日、午後1時15分から4時50分、午後1時から受付。内容、学校説明、事業見学、障害者雇用等に関する説明。事前にお申し込みください。お申し込み先、お問い合わせ、川西高等特別支援学校、電話 768-3325。 健康、献血にご協力を。7月1日から31日は、愛の血液助け合い運動月間です。少子高齢化の進行により、輸血を必要とする高齢者が増加する一方で、献血可能人口が減少し、輸血用血液の不足が大変心配されています。長期保存のできない血液を安定的に供給するため、継続的なご協力をお願いします。献血バス、7月30日火曜日、津南油圧、午後2時から午後4時まで。平成23年4月1日に採血基準が改正され、400ml 全血が男性に限り17歳からご協力いただけるようになりました。献血ルーム、バンダイ、ゆとり路、新潟市バンダイ。泉州、長岡市泉州。県内2カ所の献血ルームでは、毎日受付を行っています。献血ルームでは、特定の成分だけを採血する成分献血も行っています。お問い合わせ、福祉保健課健康班。電話 765-3114。 相談、令和元年度オストメイト無料医療講習相談会。公益社団法人日本オストミー協会新潟県支部による無料医療講習会相談会を開催します。日時7月14日日曜日、午前10時から正午。5年未満の会、午後1時から3時、相談会。会場、アオーレ長岡。長岡市大手通り1丁目 4-10。 対象、オストメイト、人工肛門、人工膀胱保有者。お申し込み、公益社団法人日本オストミー協会新潟県支部、雪椿友の会へ電話。電話 025-229-7775 でお申し込みください。申し込み締め切りは7月2日火曜日です。募集、5項目あります。 1. 世界と触れ合い視野を広げる夏にしよう。韓国予樹市ホームステイ参加者大募集。友好交流都市韓国予樹市でのホームステイに参加する青少年を募集します。実施期日、8月3日土曜日から6日火曜日。訪問先、韓国予樹市、予樹市の児童生徒宅でホームステイ。対象者及び募集人数、 小学4年生から中学生まで計15人。参加費、小学生25,000円、中学生29,000円。お申し込み先、参加を希望される方は、6月28日金曜日までに、総務課企画財政班、電話 765-3112 へお申し込みください。申し込みの際、住所、氏名、学校名、学年、保護者、氏名等を確認させていただきます。2. 津南ひまわり広場かかしコンテスト参加者大募集。津南ひまわり広場に創作かかしを立てて津南の夏の風物詩、ひまわり広場を盛り上げてみませんか？応募資格、個人、団体、町内外を問わず募集します。コンテスト開催期間、7月26日金曜日から8月18日日曜日。津南ひまわり広場開園期間となります。賞金、かかし大賞3万円、銀賞2万円、銅賞1万円、参加賞5000円、出場数によって変動あり。審査、津南ひまわり広場にご来場いただいたお客様から投票していただき、各賞を決定します。申し込み方法、津南町役場地域振興課まで電話でご連絡ください。申し込み書をお持ちの場合は、申し込み書に必要事項を記入し提出してください。電話 765-3115。 3. 第6回町民ナイターソフトボール大会参加者募集について、日時7月16日火曜日から18日木曜日までの3日間、19日は予備日、午後7時30分から、会場中津川運動公園野球場、対象町内在住者、町内勤務者で15歳以上の方、高校生以上。申し込み締め切り7月3日水曜日。大会要項、申し込み用紙は総合センターにあります。参加費1チーム1500円。お問い合わせ、町総合センター内 NPO 法人タップ、電話 765-5776。 4. 第43回健康つくりゲートボール大会参加者募集、日時7月11日木曜日、8時30分受付開始。会場中津川運動公園ゲートボール場。雨天、高温時はサンビレッジ津南。対象、ゲートボールに興味のある方。編成、原則として集落単位としますが、近隣集落で編成も可能です。1チーム5から7名以内。参加費1人300円。表彰、サインまで賞状を授与する。お申し込み、参加費を添えて6月26日水曜日まで。お申し込み先、お問い合わせ、町総合センター内 NPO 法人タップ。電話 765-5776。 5. 第44回津南町民マラソン大会参加者募集、日時7月14日日曜日、9時受付開始、10時競技開始、正午ごろ終了。集合、津南中等教育学校体育館。競技、中津川運動公園陸上トラック。対象、小学生未満から一般の方まで。種目、組別、小学生未満、距離、男子、女子とも400メートル。組別、小学1、2年、小学3、4年、小学5、6年、一般、高校生除く。 距離、男子各組とも1500メートル、女子各組とも800メートル。組別、中学生、一般高校生、距離、各組とも男子女子とも3000メートル。参加費、小学生未満無料、小学生以上500円、当日参加は700円。お申し込み、参加費を添えて7月1日月曜日まで。その他、町内在住、在勤者以外はオープン参加となります。また、雨天でも実施します。お申し込み先、お問い合わせ、町総合センター内 NPO 法人タップ、電話 765-5776、
12から13ページ。生き生き大好き津南町。今月は小林明日香保健師。令和元年度水中運動教室新規参加者を募集します。津南町では高齢者一人一人が自立し、生涯自分のやりたいことを楽しめる体づくりを目標に、平成13年度より水中運動教室を実施しています。水の浮力により足腰に負担をかけずに運動でき、元気な方だけでなく、足腰に痛みのある方にも好評をいただいている教室です。生き生きと元気に生涯を過ごすために、今から始めてみませんか。水中運動の3つの効果。その1、関節痛、腰痛、膝痛、腱痛、軽減効果。平成24年度に専門家の協力を得て実施した事業評価では、水中運動受講者と非受講者へのアンケート調査結果から分析し、受講者では関節痛、腰痛、膝痛、腱痛の軽減について、効果があったことが明らかになりました。肩骨体操との組み合わせで効果が高いことも分かっています。その2、寝たきり予防効果。平成17年に実施した事業評価では、介護保険サービス、施設入所や D サービス等の利用状況から、水中運動教室利用者と非利用者では、水中運動教室利用者の方が、介護保険サービスの利用者が少ないことが分かり、寝たきり予防に効果があることが明らかになっています。その3、認知症予防効果。教室で実施している肩骨体操では、発筋、日常生活動作に必要な筋肉を鍛える運動のほかに、脳を刺激する体操も実施しています。脳刺激体操は、手や足の動きを複雑に組み合わせた運動を行うことで脳を活性化させます。脳が刺激されると、脳の血流が良くなり、認知機能の低下を予防します。図、平成30年度教室開始時アンケートより、図の説明、アンケートの声を紹介している図です。図の上の方には、イラストでトレーニング姿の男女が描かれ、それぞれの声が吹き出しで書かれています。男性の吹き出しには、足や腰、膝などの関節に負担をかけずに筋力をつけたい。女性の吹き出しには、年をとっても自分のことは自分でして、生き生き元気に暮らしたい。仲間と一緒に楽しく運動を続けたいと書かれています。イラストから下の水中運動教室の写真に向けて太い矢印が出ていて、そんなあなたも水中運動に参加すればと書かれています。水中運動をしている参加者からの声が吹き出しで3個あります。水中運動をやり、 歩行にも自信がつきました。みんなで笑う楽しい時間です。生活の張りになっています。と書かれています。図、終わり。令和元年度、水中運動教室、申し込みについて。対象者、60歳以上、令和2年3月31日現在。着替えや移動など身の回りのことが自分でできる方。実施内容等。内容、水中運動、肩骨体操、各班週1回。実施期間、令和元年9月から2年7月。場所、クアハウス津南。送迎、希望者は送迎あり。参加費、18,000円。消費税及びスポーツ安全保険料は別途徴収。申し込み方法、令和元年7月5日金曜日までに電話か直接窓口でお申し込みください。お申し込み先、福祉保険課健康班、電話 765-3114。6月は食育月間です。今月は桑原瀬名栄養士。毎年6月は食育月間と定められ、食育に対する理解を深め、健全な食生活を実践する人を育てる食育の推進が求められています。食育って何？食育とは、様々な経験を通じて、食に関する知識とバランスの良い食を選択する力を身につけ、健全な食生活を実践できる力を育むことです。食育の日を知っていますか？食育の育に合わせ、毎月19日を食育の日と定めています。しかし、津南町において、平成28年度実施の健康に関するアンケートの結果から、食育の日を知っている人は5割と低く、まだまだ知らない人が多いことが分かりました。これからも食育に関心を持っていただけるよう、保育園、学校、飲食店など、様々なところで上り旗を掲げ、普及啓発を行っていきます。写真、食育の上り旗。写真の説明。縦長の上り旗です。生き生き大好き津南町。毎月19日は食育の日。と書かれています。写真終わり。いただきます。ごちそうさま。家族みんなでマナーと挨拶。食事はできるだけ家族が揃い、食卓でのコミュニケーションを通じて、家族の絆や豊かな人間性を育んでいくことを目指しています。共働きや生活様式の多様化などから、家族揃って食事を楽しむ機会が減少しています。食事は健康を維持するための基礎だけでなく、食べる楽しみや家族と食卓を囲む楽しみなど、生活に潤いを与えるという側面もあります。一日一回でも家族みんなの顔が揃って食卓を囲めるといいですね。大人と一緒の食事の中で子どもたちはマナーも身につけていきます。マンマは三食、早寝、早起き、朝ごはん。就寝、起床時間が遅いと生活リズムが崩れ、朝食の欠食などの不規則な食生活にもつながりやすくなります。小さい時から規則正しい生活リズムと食習慣を身につけるために、小中学校では、早寝、早起き、メディアコントロールの生活リズムと、バランスの取れた朝ごはんを食べることで健康な体を作る、津南ヘルスチャレンジカードに取り組んでいます。また、保育園でも早寝、早起き、朝ごはんの取り組みを行っています。忙しい朝ですが、 これから一日頑張るために規則正しい生活リズムと食習慣を身につけていきましょう。写真、津南ヘルスチャレンジカード。写真、終わり。食生活改善推進委員による親子クッキング。保育園児と保護者を対象に実施しています。旬の食材を使った簡単にできるおやつや料理を作ります。子どもたちは野菜の皮を剥いたり、包丁で刻んだり、フライパンで炒めたり、みんなで一生懸命作って、出来上がったものは嫌いな野菜もペロリと食べられます。食べることは生涯にわたって続くため、子どもはもちろん、大人になってからも食育は重要です。みんなで食育を進め、丈夫な体を作り、豊かな心を育むことで、一人一人が元気で笑顔のある、輝いている街にしていきましょう。写真、親子クッキングでの様子。写真の説明、三角巾、マスク、エプロンを身につけた親子が調理台の周りで調理実習をしています。写真、終わり。14ページ。こんにちは。地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター。電話 765-5455。津南町がもし10人の村だったら、高齢者が多いと言われている津南町ですが、平成31年3月末の総人口は9569人です。65歳以上の高齢者は3869人です。出典、津南町年齢別住民基本台帳。津南町を10人の村に例えると、15歳未満の子供は1人、15から64歳は5人、65歳以上の高齢者は4人となります。それでは今からおおよそ60年前はどうだったでしょうか。カラーテレビ放送が始まった昭和35年の総人口は2072人で、65歳以上の高齢者は1546人でした。出典国勢調査。津南町を10人の村に例えると、15歳未満の子供は3人、15から64歳は6人、65歳以上の高齢者は1人となります。私たちは日々の中で高齢者と関わることも多いと思いますが、このような経験はありませんか？近所のおばあちゃんが困っていても、なかなか声をかけられない。おじいちゃんに何度言っても説明が伝わらなかった。まずは知ることから始めよう。高齢者やその家族が認知症になっても安心して暮らすためには、地域全体での支え合いが必要となります。そのために、全国で認知症サポーター養成講座が展開されています。何も知らずに接することが最も怖いことだと感じた。日々の窓口業務や自分の家族への対応を見直そうと思った。これは先日、役場職員を対象に開催された認知症サポーター養成講座の感想の一部です。今からできる地域の支え合い、認知症サポーターになろう。一定の研修を受けた認知症キャラバンメイト講師による認知症サポーター養成講座を受講し、オレンジリングを手にすることで認知症サポーターになることができます。対象者は、地域住民、各種団体、金融機関、民間企業、店の従業員、小学生、中学生、高校生など、どなたでも受講できます。サポーター養成講座は、最低3名以上の集まりがあれば、 開催することができます。どんな内容？おおむね60から90分の間で、認知症の症状や診断、治療、認知症の人への支援方法、家族の気持ちの理解などを学びます。また、認知症サポーターとして、職場や学校だけでなく、地域の住民としてできることを自分たちで考えていきます。自分の地域、職場や学校で認知症サポーター養成講座を開催するには、養成講座の開催や受講を希望される場合は、地域包括支援センターまでご連絡ください。キャラバンメイト、講師の手配や日程調整、必要な教材などをこちらで準備いたします。写真、写真の説明、数人の人が資料を見ながら認知症サポーター養成講座を受講している様子を横から写したものです。写真、終わり。15ページ。津南町地域公共交通網形成計画策定。津南町地域公共交通協議会では、現在の町公共交通体系の評価、見直しを行うため、令和2年3月までに津南町地域公共交通網形成計画、以下、網形成計画、策定を行います。網形成計画とは、地域にとって望ましい公共交通ネットワークの姿を明らかにするマスタープラン、ビジョンプラス実施事業としての役割を果たすものです。国が定める基本方針に基づき、町が中心となり、地域住民の日常生活や社会生活における交通のみにとどまらず、町づくりや観光戦略など、関連施策と連携し、持続可能な地域公共交通ネットワークを構成することを目的としています。なぜ網形成計画を策定するのか。網形成計画を策定することで、地域全体の公共交通をネットワークとして総合的に捉えることができます。地域の特性に応じて多様な交通手段、鉄軌道、路線バス、タクシー、デマンド交通などを組み合わせることで、各地域で活用できる公共交通機関の連携を強化し、津南町の公共交通体系見直しに向けた方針や目標、事業を検討するための計画です。網形成計画策定に向けて、津南町民の皆様にお願いしたいこと。現在の津南町公共交通の現況や課題、また皆様からのニーズを把握するために、全世帯を対象にアンケート調査を実施いたします。皆様から回答いただいた意見をまとめ、分析した結果を網形成計画に反映させていきます。また、網形成計画案を作成した後に、町民や一般の方から広く意見や改善案などを募集し、その結果を計画に反映させることで、より良い計画策定を目指します。下記のスケジュールの通り、住民の皆様よりご意見をいただきたいと考えておりますので、ご協力をお願いいたします。スケジュール8月、8月5日号、町広報誌配布と合わせて、町内全世帯を対象に、公共交通アンケートを実施予定です。回収は配布から2週間程度を予定しております。9から11月、アンケートの集計及び分析実施、津南町公共交通協議会にて行います。2月ごろ、網形成計画案を作成し、住民及び一般より広く網形成計画案に対するご意見や 改善案を募集します。3月、毛形成計画策定、今後の町公共交通体系再構築に向けた方針や目標を設定し、達成に向けて取り組みを進めてまいります。
16ページ、ブックタイム広報ライブラリー、6月、水月。図書のインターネット予約について、町公民館図書室のホームページでは、図書の確認や予約をすることができますが、予約にはいくつか注意事項があります。パスワードの設定が必要。図書の予約には利用者カード番号とパスワードが必要になります。利用者カード番号はカードのバーコード下の数字が該当します。パスワードは利用者カード作成時に設定していない場合、新たに設定する必要があります。パスワードの設定、忘れたパスワードの確認などはお電話等では対応できませんので、図書室に直接お越しください。処理場は仮予約扱い。インターネット上での予約は仮予約であり、職員が正式な予約処理をするまでに時間差があります。その間に、図書室に直接来た利用者から貸し出し依頼があった場合、来訪者が優先となります。あらかじめご了承ください。図書室ベストリーダー。5月に多く読まれた本をご紹介します。一般小説、慶眼に候、木下正樹、真実の功績、伊藤潤、私が彼を殺した、東野圭吾、すぐ死ぬんだから、内館牧子、キリングクラブ、石川智武、一般書、チコちゃんに叱られる、漫画でわかる、頭に来てもアホとは戦うな、うちの猫がまた変なことしてる、4、キキキリン120の遺言、ゆるスクワットの教科書、児童書、解決ぞろりのおいしい金メダル、電車、頭を楽しく鍛える推理クイズ、ブラックな生き物図鑑、ずるい生き物図鑑、絵本、ねえねえねえ笑ってる、おしりたんてぷぷ大泥棒を現る、なでなでももんちゃん、天式、虫歯一家のお引っ越し。今月の一冊、娘の絵を完コピ、お絵描きキャラ弁、長岡書店。漫画などのキャラクターではなく、お子さんが描いた絵をお弁当で再現するキャラ弁を紹介する本。お子さんが一生懸命描いた絵を再現することで、子供が、あ、私の絵だ、と大喜び、のはず。6月の新着図書、ホームページでも検索できます。大人の本、町のお気楽料理教室、秋川匠、動乱の刑事、堂場俊一、魔法を召し上がれ、瀬名秀明、神を滑る者、上宮聖徳法皇誕生編、荒山徹、装飾の大地、薬丸岳、夢見る帝国図書館、中島京子、優しすぎるあなたがくたびれないための介護ハンドブック、大和書房、大人の水泳、日本文芸社、子供の本、鬼遊び、おみよぶわらべ歌、広島玲子、名前のない猫、町田直子、空だと日向、見えない星空、菅野優子、とりあえずごめんなさい、ゴミ太郎、お買い物なんだっけ、宮野さと子、ナマコ天国、越田美香、体の細菌キャラクター図鑑、日本図書センター、ゆるゆる恐竜図鑑、学研プラス。図書室の開閉時間、休館日、開室時間、平日9時から18時、土日祝日、8時30分から17時、
休館日、6月24日月曜日、7月29日月曜日。ホームページ上でも本の確認、予約が行えます。津南町公民館図書室、ウェブオパックで検索してください。予約にはパスワード設定が必要です。利用者カード作成時に設定していない方は、図書室の受付でお申し込みください。スマートフォン版ページはこちら。QR コードは載っています。17ページ、津南の文芸、短歌、砂丘。手をつなぎ、朝の散歩で雪を踏み、亜子と一緒に音を楽しむ。手をつなぎ、朝の散歩で雪を踏み、亜子と一緒に音を楽しむ。江村大輔。はだれ雪の残る山々雪城の、田原の水面に逆さに映る。はだれ雪の残る山々雪城の、田原の水面に逆さに映る。石橋敏子。庭先の赤いイチゴを選び取り、こればあばの分と我に差し出す。庭先の赤いイチゴを選び取り、こればあばの分と我に差し出す。椿恵子。すんすんと苗は伸びたり青空の、移り石田は一面の緑。すんすんと苗は伸びたり青空の、移り石田は一面の緑。貝沢恵子。三ヶ月、雪に埋もれ石石地蔵、姿現し春の日を浮く。三ヶ月、雪に埋もれ石石地蔵、姿現し春の日を浮く。関谷育子。ブナ林の前に立ち立る森カフェに、春浅き雪の稜線眺む。ブナ林の前に立ち立る森カフェに、春浅き雪の稜線眺む。恩田久美子。着替えする母のもろづねにゆるく落つ、血栓予防のストッキングは、着替えする母のもろづねにゆるく落つ、血栓予防のストッキングは、丸山直子。しだれたる枝のしずくの光いるを、つぐる目まごの目をきらめかす。しだれたる枝のしずくの光いるを、つぐる目まごの目をきらめかす。小野寺常世。春蘭のつぼみは二つ敵葉に、守らるるごと顔をのぞかす。春蘭のつぼみは二つ敵葉に、守らるるごと顔をのぞかす。高橋春江。南天の赤き実に乗る淡雪は、羽衣のごとふんわり白く。南天の赤き実に乗る淡雪は、羽衣のごとふんわり白く。内山菊。ふるさとをこいて過ごしし12年、つまりにおいて今は安けし。ふるさとをこいて過ごしし12年、つまりにおいて今は安けし。尾身初恵。我が歌集黙読なれば忘るると、三月をかけて書写せる人あり。我が歌集黙読なれば忘るると、三月をかけて書写せる人あり。滝沢勝恵。囲いた外せるクリアのガラス戸に、ほわんほわんと淡雪映る。囲いた外せるクリアのガラス戸に、ほわんほわんと淡雪映る。風巻京子。土に帰る森の朽葉の柔らかし、我が感情のいつしか包まる。土に帰る森の朽葉の柔らかし、我が感情のいつしか包まる。鈴木彩子。陰りたるこちらより見れば遠きのの、冬日は慈愛のごとく和らぐ。陰りたるこちらより見れば遠きのの、冬日は慈愛のごとく和らぐ。萩原光之。調整学園。あれこれと就活のための片付けは、出しては眺め、またしまい込む。あれこれと就活のための片付けは、出しては眺め、またしまい込む。中村武子。上を得て、10日余りの学校伝、そのさみどりを雨の濡らせり。上を得て、10日余りの学校伝、そのさみどりを雨の濡らせり。島田正幸。俳句、岩菅俳句会。5月。 宴果て居残り組に花吹雪、宴果て居残り組に花吹雪、ひざこ。縁側の猫に仰がれ初つばめ、縁側の猫に仰がれ初つばめ。ふさよし。花いかだ押し分け恋の浮かびくる、花いかだ押し分け恋の浮かびくる。よしじ。おぼろずき相性悪き猫に引き、おぼろずき相性悪き猫に引き。森人。急性で呼び止められて温かし、急性で呼び止められて温かし。玲子。すんなりと春の別れや卵むく、すんなりと春の別れや卵むく。緑。どなたさん真顔の母の春マフラー、どなたさん真顔の母の春マフラー。ちねお。ピーと鳴く初夏の山腹飯山線、ピーと鳴く初夏の山腹飯山線。とし子。花吹雪踊る桃色こらの声、花吹雪踊る桃色こらの声。三重。汗のタオル川で洗いて枝に干す、汗のタオル川で洗いて枝に干す。都州。笑い声桜の下で宴かな、笑い声桜の下で宴かな。文子。いただきし山菜洗う水ぬるむ、いただきし山菜洗う水ぬるむ。たえ。子に孫にひ孫に疲れ春彼岸、子に孫にひ孫に疲れ春彼岸。さだ。18ページ。タップで行こう。津南オールピープル NPO 法人タップ、つながりで人づくりとまちづくり。夏野菜のきゅうりをおいしく、おいキムチ料理教室。毎年恒例のおいキムチ教室を開催します。おいとは韓国語できゅうりのこと。夏になるとご自宅できゅうりを栽培し、さまざまな料理方法で楽しんでいる方も多いのではないでしょうか。キムチの辛さは食欲をそそります。夏の暑さに負けないおいしいおいキムチを先生や参加者と一緒に作りませんか。年齢、性別、初心者、経験者関係なく、どなたでも参加できます。ご参加お待ちしております。日にち7月20日土曜日、時間午後7時から9時、会場津南町総合センター。参加料1200円、会員割引あり。持ち物エプロン、三角巾、マスク、ビニール手袋、塩漬けしたきゅうり6本。申し込み締め切り7月12日金曜日、定員10名程度。タップスイミングスクール第5回クアハウス津南水泳発表会&記録会開催。園児から成人の方までを対象にした発表会及び記録会を開催します。これまでの成果を発表する場です。また今年度はスクール生以外の方も参加できます。選手の活躍を期待するとともに、皆様の応援をよろしくお願いいたします。日時7月13日土曜日午後0時30分から3時30分予定。場所クアハウス津南25メートルプール。対象幼児から成人。内容水泳発表会、水泳記録会。料金1種目目300円、2種目目200円、一般1種目500円。クアハウス入場料込み。プールサイドでの観戦応援は入場無料です。お申し込み対象者に配布される申し込み書に記入の上、クアハウス津南に提出してください。7月7日締め切り。その他、開催時間中はプールを貸し切りとさせていただきます。進行状況により終了時間が前後する場合があります。駐車場が大変混雑するため、乗り合わせ等のご協力をお願いします。お問い合わせクアハウス津南電話 765-3711、 タップ事務局電話 765-3711 5776、ファックス 765-3596。 苗場山麓ジオパーク隠れた魅力発見したい。ユネスコの無形文化遺産に登録されている越後上布、現在では南魚沼市小千谷市を中心に生産される麻織物です。歴史は古く、この地方の記録上に現れてきたのは慶長3年、1598年の検地帳だそうです。いざり旗を使い、全工程が手仕事のみで行われます。この織物よりも古いのが編み物である安銀です。その起源は縄文時代、縄文土器の底面に編み物の圧痕が残っていることがあり、これは土器を作る際にその編み物布の上で作っていたことを物語っています。秋山紀行など江戸時代の文献に記録があるにもかかわらず、現存していないとされていた幻の編み衣も、安銀が昭和28年、津南町の樽田集落で発見されました。その後、当時92歳だった伝承者の発見もあり、赤沢の故滝沢秀和氏などの精力的な調査・記録が行われました。平成15年には、安銀の技術を保存・継承する奈良越しの会が結成されました。奈良越しの会では、原料であるカラムシを栽培するところから安銀を編むまでの全工程を行っています。メンバーを募集していますので、興味のある方は、ノート縄文の体験実習館、ナジョモンまでご連絡ください。また、安銀編みを体験してみたいという方は、ナジョモンで初級者体験、本格体験を行っています。詳しくは、ナジョモン電話 765-5511 までお問い合わせください。津南町で発見された安銀は、国の重要文化財に指定され、津南町歴史民俗資料館に展示されています。写真が5枚あります。1、安銀の袖なし。国指定重要文化財、歴史民俗資料館収蔵。2、おかきと呼ばれるカラムシの繊維を取り出す作業。3、取り出した繊維。4、編み台で安銀を編む。5、ナランゴシの貝で作っている安銀製品。写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室ナジョモン、電話 765-1600。 19ページ、病院祭時期、健康診断のすすめ。津南病院事務長、熱和弘。令和の時代が幕を開けました。この時代も健康で過ごしていただくために、定期的な健康診断をお勧めします。ご承知の通り、健康診断は、病気の早期発見や治療を目的に健康状態をチェックするとともに、生活習慣病などの病気を防ぐ予防的な役割も持っています。今、健康で特に異常がなくても、年齢を重ねることにより、どのような病気にかかる危険性があるか、診断の結果から予測し、食事や運動などの生活習慣を変えることによって、病気の予防に役立てることができます。私事で恐縮ですが、毎年健康診断の結果が思わしくないにもかかわらず、忙しさにかまけて再検査等を受けずにいたら、1月の終わりに手術を伴う病気を患ってしまいました。誰もがいつまでも健康で元気に過ごしたいと願っています。それには何よりも自分の体のことをしっかり分かっていることが大切です。健康診断はその役割を果たしてくれるでしょう。津南病院はこれからも皆様の健康を支えてまいります。年金コーナー。年金の切り替え手続きをしていますか？就職・退職により、厚生年金へ加入・脱退したり、配偶者の扶養に認定、または認定を抹消されたときは、年金の切り替え手続きをする必要があります。手続きをしないままだと、年金の加入履歴に漏れ落ちが出たり、保険料を二重に払ってしまったり、ということが起こりかねません。手続きの際は、お勤め先から発行される資格取得・喪失の証明書をお持ちの上、 税務町民課町民班窓口までお越しください。お得な付加保険料を納めませんか。毎月の保険料にプラス400円の付加保険料をつけて、将来の年金額をお得に増やしませんか。付加保険料は年金額に200円かける納付月数で反映されますので、年金をもらい始めて2年で納付分が返ってくる仕組みです。10年間付加保険料を納めると付加分総額は9万6000円、年金には4万8000円が反映されますから、年金を20年もらうと96万円が付加保険料分ということになり、納付額に対しての受給額は大変お得になっています。希望される方、興味のある方は町民班の窓口にご相談ください。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 025-716-0800、 税務町民課町民班、電話 765-3113。 健康体力づくり100日運動、前月までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略、5000日、高橋美佐子、三玉。
3400日、鈴木佳代、船山神殿。
3100日、和久井勝子、大有野。
2400日、志賀春信、船山。
2300日、若井栄一、花山。
2000日、大倉松、小下がり。
1800日、
石橋俊治、
割野。
1700日、久保田夏、小下がり。
1600日、板場紀恵子、辰野口。
1400日、福原幸子、泊まる。
1000日、桑原晴美、船山。900日、城沢作義、小下がり。桑原久美子、秋成。300日、添目紀美子、中深見。200日、和久井文雄、愛吉。高橋愛子、船山。江村ひろ子、泊まる。主な体操、ラジオ体操、テレビ体操、肩骨体操、水中運動、ジョギング、ウォーキングほか。議会コーナー、実施された行事。5月22日、津南町商工会通常総会、議長、産業建設常任委員長。28日から29日、全国町村議会議長副議長研修会、東京。30日、新潟県特別豪雪地帯市町村議会協議会総会、柏崎市。31日、令和元年第2回定例会、一般質問締め切り。6月5日、県町村議会議長会、令和元年度第1回臨時総会、議長。6日、議会運営委員会。6日、全員協議会。6日、総分福祉常任委員会。6日、産業建設常任委員会。6日、
秋山郷国道整備促進規制同盟会総会、
産業建設常任委員長。9日、町消防演習。12日から14日、令和元年第2回定例会。19日、産業建設常任委員会県内視察、南魚沼市。今後予定されている行事。6月27日、総分福祉常任委員会県内視察、出雲崎町ほか。30日、地域おこしカラオケの集い。7月5日、全議員研修会、前期、新潟市。9日、全員協議会。9日、湯沢町議会との意見交換会、ニューグリンピア津南、ほか。11日、津南地域衛生施設組合議会。
20ページ、農業委員会の窓。農業者年金受給者の皆さん、現況届は忘れずに提出しましょう。今年5月末、農業者年金基金から現況届の用紙が 農業者年金受給者の皆さんへ送付されております。まだお手元にある方は、必要事項を記入の上、津南町農業委員会事務局まで忘れずに提出しましょう。農業者年金受給者現況届の見本の用紙が載っています。経営異常年金、特例付加年金を受給されている皆さんへ、経営異常年金を受給されている方が提出する現況届には、右のような質問があります。回答に一つでも、はいがあると支給停止の可能性がありますので、お気をつけください。不明な点がある場合は、津南町農業委員会事務局までご連絡ください。津南町農業委員会事務局、電話 765-5583。支給停止事由等に該当していないことの自己チェックの表が載っています。大地に生きる。青木康明、33歳、大井平。青木さんの上半身の写真が載っています。東京から農業を経験するために、今年から新しい道を歩んで頑張っています。人生で初めて雪国の生活を体験し、すべてのことがとても新鮮で楽しい日々を過ごしています。令和という新しい時代とともに、積極的に新しいことに取り組んで、チャレンジしていければと思います。狭山市農業体験、田植え体験。晴天の中で行われた田植え体験。津南町農業委員会では、友好交流都市である埼玉県狭山市と農業体験交流を行っており、6月1日土曜日に、相吉の圃場で田植え体験を実施しました。今年は14家族28名の方々から参加いただき、参加者の中には、毎年参加しているリピーターの方に加え、新たに4世帯が新規で参加。田植えは1時間程度で終了し、秋の稲刈りを楽しみにしています、と笑顔で帰られました。今回植えた苗の管理は、農業委員長が行い、秋に実施する稲刈り体験で収穫したお米は、狭山市農業祭で参加者へ差し上げる予定です。写真、みんな泥んこになりながら夢中で田植えをしました。写真の説明、田んぼの中です。お父さんと息子さんのようです。二人とも頭に鉢巻きをして田植えをしています。写真終わり。農業委員会の主な動き。実施された行事。4月25日農業改良会議。5月27日第23回総会全国農業委員会長大会。6月1日狭山市農業体験。7日企画会議。今後の行事予定。6月25日第24回総会。21ページみんなで考える津南未来会議だより。津南未来会議が始動しました。49名が参加。町民及び町内の事業所に勤務、通学されている15歳以上の方に津南未来会議への参加を呼びかけたところ、40名の募集を上回る49名の応募がありました。当初、応募者多数の場合は、抽選を予定していましたが、より広く意見を求めるため、49名全員から参加してもらうことにしました。49名の内訳は、男性32名、女性17名です。また、年代別では、20代が5名、30代18名、40代15名、50代7名、60代3名、70代1名です。今後5回開催が予定されている未来会議で、未来を開くまちづくりの仕組みを話し合います。 第1回はあるべき未来を検討。5月28日火曜日午後7時より津南町役場大会議室にて47名、2名欠席からご参集いただき、第1回津南未来会議を開催しました。桑原町長の挨拶、コーディネーターの藤野健さんから会議の趣旨説明、清水真一顧問のお話の後、参加者からそれぞれの自己紹介として、津南の未来を開くために私が取り組むことをスピーチしてもらいました。その後、6つのグループに分かれて、津南の未来を開くために我々が取り組むことというテーマでグループ討議を行い、各班から様々な視点で話し合った内容を発表いただきました。予定時間を1時間も上回る白熱した議論となりました。清水顧問からの好評をいただき、閉会となりました。第2回の内容は次回にお知らせします。お問い合わせ、地域振興課 DMO 推進室、電話 765-3115。
写真、写真の説明。未来会議の様子です。一人の女性が前に立ち、ボードを指さしながら発表しています。グループごとに分かれ、テーブルについている他の人たちは、みんな前を向いて話を聞いています。写真終わり。
農業の豆知識。スマート農業って何？農業技術とロボット、ICT、AI 技術等を活用して、超省力、高性能生産を実現する農業の総称がスマート農業です。今後、スマート農業に関心を持ち、必要に応じ、農業経営に取り入れることを検討してみてはどうでしょうか。スマート農業について、我が国の農業の強み、気候や土壌などの地域特性に対応した匠の技、全国各地の地域性を反映した多種多様で美味しい品目、品種、消費者ニーズに即した安全安心な農産物、先端技術、レイ、ロボットトラクタ、GPS、全地球測位システムを駆使して、人が乗らずに農作業を行う自動運転のトラクター、一人で複数台のトラクターを操作可能で作業時間を削減できる。アシストスーツ、重い収穫物の持ち上げ作業で負荷を軽減することができる。着用したまま軽トラックの運転が可能なものもある。ドローン、圃場全体のセンシングデータを収集し、得られたデータをもとに適切な施肥を実施することで、圃場ごとの収量のばらつきを平準化できる。農業技術×先端技術。矢印、スマート農業。スマート農業の効果。ロボットトラクターやスマホで操作する水田の水管理システムなど、先端技術による作業の自動化により規模拡大が可能に。熟練農家の匠の技の農業技術を ICT 技術により若手農家に技術継承することが可能に。センシングデータ等の活用、解析により農作物の生育や病害を正確に予測し、高度な農業経営が可能に。お問い合わせ、地域振興課農林班、電話 765-3115。 22ページ、アドアド通信、衣食住アドバイザーのアドバイス、農村地域生活アドバイザーの活動紹介。農村地域生活アドバイザー、藤野木智子、道平。二十歳を過ぎたら時間が早いよと誰かが私に教えてくれた。山口百恵の歌。こんな歌のように本当に一日が早く感じられ、春が来たと思っていたらもう初夏の陽気となりました。 私たちアドバイザーももうおばちゃん、おばあちゃんですが、毎日充実した日々を過ごしております。今回はそんなアドバイザーの春の活動内容を紹介します。まずは4月20日、生き生きネット輝き隊の一員として、役場前の花植えを行いました。写真右上、写真の説明、役場の玄関前です。10名ぐらいの女性が、それぞれプランターに花を植えています。写真終わり。5月22日には、タップ子育て支援センター町公民館の共催で行われる家庭教育講座のさつまいも植えで、メンバーの島田玲子さん、早川文江さんが講師として参加しました。写真右下。写真の説明。畑の中で7、8組の親子が島田さんの説明を聞いています。写真終わり。10月には美味しいさつまいもが収穫できると思います。とても楽しみですね。今後も皆さんと一緒に活動することがあると思います。その時には皆さんぜひ参加してくださいね。地域おこし協力隊だより。石田さんの顔写真が載っています。秋山郷地区の石田です。ゴールデンウィーク前の4月中旬、実家のある滋賀、生まれ故郷の宮崎、祖母のいる鹿児島に帰ってきました。津南に来てから実は一度も実家には帰っていなくて、約2年ぶりの実家でした。両親は何度も津南に遊びに来ていますが、生まれ故郷の宮崎は約7年ぶり、鹿児島に至っては約15年ぶりでした。宮崎では約27年ぶりに地元の同級生に再会しました。実家まではバスと電車で、九州へは実家の車で神戸港に行き、フェリーで行きました。神戸港から宮崎港。鹿児島では祖母が今年の4月に99歳になったので、親戚が集まって白寿のお祝いをしました。祖母は足が少し悪いため、近年施設に入り生活していますが、それまでは親戚の協力を得ながら一人で生活をしており、現在も電話で会話できるくらいしっかりしていて、とても喜んでくれました。鹿児島では空き家になってしまった祖母の家に泊まったのですが、現在もトイレは水洗ではなく、井戸があり、倉庫には藁やむしろ、遠見などがあり、昔ながらの家がそのまま残っていて、空き家にしておくには本当にもったいないと感じました。近くを走っていた電車は廃線になり、バスの本数も減り、放置された空き家が多数あるなど、景色は変わってしまいました。親戚の家に行ったり、椎葉村などを訪れましたが、日本のたくさんの地域が同じ問題を抱えている現実を改めて実感しました。宮崎や鹿児島は、日中はとても暑く、T シャツで過ごせるような陽気で、4月中旬の時点で田植えは終わっていました。親戚の話によると、昔は二期作をやったことがあるとのこと。こういったことも津南でお米作りや畑をしなければ気がつかなかったことで、津南で様々な経験をしたことにより、地元のことを違った視点で見ることができて、とても新鮮でした。約1週間、津南を離れたのですが、すぐに感じたことが一つありました。それは、津南の水は群を抜いて美味しいということ。分かっていたのですが、改めて再確認。実家で、九州で、コーヒーやお茶を飲むとすぐに分かりました。同じものを飲んでいるのに、津南の水で飲む方が明らかに美味しい。全く味が違うのです。個人的な好みもあるとは思いますが。こんなにも美味しい水を毎日使えるなんて贅沢ですね。素晴らしいです。津南には美味しい水と食べ物がたくさんあって、本当に幸せだなぁと思いながら津南に帰ってきたら、次の日に雪が降りました。かっこ笑い。九州より涼しくて快適です。 23ページ、那女門通信。涼風和金、内山友次水墨画展。会期、6月16日日曜日から、6月27日木曜日。入場料無料。津南町在住の内山友次氏による水墨画や、那女門友の会開放の挿絵。内山氏が指導を務める、調整学園水墨画クラブ会員の作品を展示します。写真、大黒大根。写真の説明、大黒様が二股になった大きく長い大根を首にかけています。写真終わり。夏季企画展、苗場山麓の水辺、川の水生生物たち。会期、7月13日土曜日から8月18日日曜日。入場料無料。苗場山麓の水辺の生き物について、生息する川やその水質についても紹介します。子供たちに人気の水辺の生き物に触れるコーナーもあります。ブナズ川の写真が載っています。津南学講座開催のお知らせ。日時、6月29日土曜日、13時30分から15時。題目、謙信景勝の城づくり。講師、高橋努。妙高市教育委員会、鳥坂城跡保存会。津南学講座の様子の写真が載っています。昔の津南町の映像を探しています。慶和学院大学の一の辺信也教授が、苗場山麓地域に残る映像のアーカイブ、重要記録を保存活用し、未来に伝達すること、かの検討のため、昔の津南町、特に樽座集落を撮影した8ミリテープを探しています。お心当たりのある方は、那女門までご一報ください。よろしくお願いします。ピクニックに来ませんか？那女門の芝生広場では、シートを広げてお弁当を食べたり、ハンモックでのんびり過ごすことができます。絵本カートがありますので、木陰で本を読むこともできます。どうぞお気軽にご利用ください。写真、親子でピクニック。写真の説明、一組の親子がベンチに腰掛け本を読んでいます。写真終わり。表、那女門で7月に行われる体験プログラム。予約受付中、当日受付も可、ただし定員になり次第締め切ります。なお、友の会の皆さんは半額です。那女門、電話 765-5511。表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。6日土曜日、9時から11時、草花を取って遊ぼう。300円、低学年以上。7日日曜日、13時30分から15時30分、暗銀編み初級編、1000円、中学年以上。13日土曜日、9時から11時、水辺の生物観察会、要予約、300円、低学年以上。14日日曜日、10時から12時、草木染め、500円、低学年以上。15日月曜日、9時から11時、身近な薬草、300円、低学年以上。20日土曜日、16時から17時、カラムシの刈り取り、無料、高学年以上。21日日曜日、9時から11時、カラムシのおかき、300円、高学年以上。10時から12時、陶芸、湯飲み作り、要予約、800円、中学年以上。なお、7月22日以降の体験は、那女門がむしゃら塾チラシでご確認ください。表終わり。 戸籍の窓。おめでとうございます。出産。関瑞希、割野。正文さん、みなさん。風巻真、大割野。大五郎さん、由美さん。滝沢隆信、赤沢。翔太さん、遥香さん。お悔やみ申し上げます。死亡。清水菊野さん、89歳、正面。恩田清さん、86歳、鹿渡り。桑原正一さん、90歳、正面。滝沢喜衣さん、96歳、赤沢。和久井光隆さん、66歳、岡。和久井正治さん、88歳、正面。島田春江さん、102歳、宮野原。関沢美奈さん、92歳、赤沢。小島照一さん、81歳、足ヶ崎。高橋春光さん、67歳、大割野。滝沢鉄舟さん、88歳、田中。内山美和さん、94歳、足ヶ崎。広報編集室。森林セラピーウォーキングに、ケットのほかげ。取材に行きながら自分も癒される。そんなイベントがいっぱいでした。私事ですが、最近カメラを購入しました。今回の広報誌で初めて自分のカメラで撮った写真を使わせていただきました。まだまだうまく撮れませんが、いろいろ撮りに行って上達したいです。もっとこう撮った方がいいよ。ここから撮れる写真がいいよ、といったお話お待ちしております。村山拓也。
24ページ。暮らしの防災。防災情報はいろいろあるけれど、いつ避難すればいいの？避難勧告、避難指示って聞くけれど、危険度がよくわからない。情報と取るべき行動を分かりやすくするため、避難情報に警戒レベルを付け加えてお伝えします。水害、土砂災害について、市町村が出す避難情報と、国や都道府県が出す防災気象情報を5段階、中1に整理しました。中1、各種の情報は、警戒レベル1から5の順番で発表されるとは限りません。状況が急変することもあります。中終わり。警戒レベル1。心構えを高める。気象庁が発表。警戒レベル2。避難行動の確認。気象庁が発表。警戒レベル3。高齢者等は避難。避難に時間を要する人は避難。市町村が発令。警戒レベル4。全員避難。安全な場所へ避難。市町村が発令。警戒レベル5。市町村が発令は、すでに災害が発生している状況です。市町村から警戒レベル3、4が発令された地域にお住まいの方は、速やかに避難してください。表、避難情報等。表の説明。5から1のレベルごとに、避難行動と避難情報などを表した表です。レベルごとに横に読みます。警戒レベル。警戒レベル5。避難行動等。すでに災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動をとりましょう。避難情報等。災害発生情報。中2。災害が実際に発生していることを把握した場合に、可能な範囲で発令。中終わり。市町村が発令。警戒レベル4。全員避難。速やかに避難先へ避難しましょう。公的な避難場所までの移動が危険と思われる場合は、 近くの安全な場所や自宅内のより安全な場所に避難しましょう。避難勧告、中3。地域の状況に応じて緊急的または重ねて避難を促す場合等に発令。中終わり。避難指示、緊急。市町村が発令。警戒レベル3。高齢者等は避難。避難に時間を要する人、ご高齢の方、障害のある方、乳幼児等とその支援者は避難をしましょう。その他の人は避難の準備を整えましょう。避難準備、高齢者等避難開始。市町村が発令。警戒レベル2。避難に備え、ハザードマップ等により、自らの避難行動を確認しましょう。洪水注意報、大雨注意報等、気象庁が発令。警戒レベル1。災害への心構えを高めましょう。早期注意情報、気象庁が発令。表終わり。囲み、防災気象情報、警戒レベル相当情報、0、国土交通省、気象庁、都道府県が発表。警戒レベル5相当情報、氾濫発生情報、大雨特別警報等。警戒レベル4相当情報、氾濫危険情報、土砂災害警戒情報等。警戒レベル3相当情報、氾濫警戒情報、洪水警報等。これらは住民が自主的に避難行動を取るために参考とする情報です。囲み終わり。Q&A、2件あります。1、防災気象情報は出てるけど、避難情報が出ていないときはどうすればいいの？市町村は様々な情報をもとに避難情報を発令する判断を行うことから、必ずしも防災気象情報と同じレベルの避難情報が同時に発令されるわけではありません。自らの命は自ら守る意識を持って、防災気象情報も参考にしながら適切な避難行動をとってください。2、避難指示・緊急は避難勧告と同じ警戒レベル4に位置づけられたけど、考え方が変わったの？避難指示・緊急は地域の状況に応じて緊急的にまたは重ねて避難を促す場合などに発令されるもので、必ず発令されるものではありません。避難勧告が発令され次第、避難指示・緊急を待たずに速やかに避難をしてください。津南町の人口、6月1日現在、括弧内は前月比。人口9533、括弧マイナス16。男4605、括弧マイナス9。女4928、括弧マイナス7。世帯数3512、括弧マイナス4。転入8、転出16、出生4、死亡12、婚姻1。広報津南、ナンバー696、令和元年6月21日発行。発行、津南町役場、郵便番号 949-8292、新潟県中魚沼郡津南町大和座下船頭母585、電話 025-765-3111 代表、ファックス 025-765-4625、 ホームページ http://www.town.tsunan.niigata.jp/。電子メール info@town.tsunan.niigata.jp。 編集総務課総務班。以上で広報津南2019年6月20日号を終わります。